声の議会だより、平成29年2月1日発行、ナンバー193、編集と発行は議会だより編集委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー193では、平成28年12月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局電話 366-0011 内線569までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにしてポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は、一つの階層、レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、各常任委員会の審査結果、12月定例月議会で審議された案件と、議決結果、意見書の内容、終わりの挨拶です。なお、代表質問と個人質問などそれぞれにページ番号をつけています。目次、代表質問、リベラル狭山代表井上健太郎1ページ。代表質問、清風クラブ代表山本久雄2ページ。代表質問、日本共産党議員団代表北村英二3ページ。代表質問、狭山維新の会代表小原和弘4ページ。代表質問、公明党代表北芳雄5ページ。個人質問、鳥山武史6ページ。個人質問、松井康介7ページ。個人質問、菰田郁子8ページ。個人質問、須田明、9ページ。個人質問、徳村聡、10ページ。個人質問、西野茂次、11ページ。個人質問、松尾匠、12ページ。個人質問、上谷元忠、13ページ。個人質問、丸山貴弘、14ページ。委員会審査のあらまし、建設構成常任委員会、15ページ。総務文教常任委員会、16ページ。予算決算常任委員会、17ページ。12月定例月議会で審議された案件と議決結果、18ページ。意見書を可決しました。19ページ。お知らせ、20ページ。終わりの挨拶、21ページ。目次終わり。代表質問、リベラル狭山代表井上健太郎。気候改革について、問い、ボランティアの高齢化、後継者不足は直面する大きな課題であり、人材育成の必要性について9月定例月議会でも取り上げた。今回、市民参加及び市民共同に関する事務が従来の政策調整室から新設される市民生活部に移行されているが、どのように対応されるのか。答え、行政主体から市民主体へ軸足を置いた施策を推進するためであり、 市民活動支援センター内のボランティア、インフォメーションコーナーともさらに連携することにより、課題に対応していく。問い、子ども政策部の保育・教育部門に放課後児童会の担当グループを移管し、子育て支援部門の一元化を進めていただきたいが、答え、しばらくは現行体制で施策、事業を推進し、課題や不都合がないか注視しながら、必要な場合は、より円滑に施策展開ができるよう、組織機構の見直しを行う。問い、対処療法的な対応ではなく、子育て先進市を目指し、計画的に取り組んでいただきたい。今後、新たな子ども園の整備、3歳児保育、預かり保育の充実など、保護者が働きながら子育てしやすい街づくりを推進することを受け、放課後児童会利用を希望する児童数の増加が予想されることからも、就学前の子育て支援部門と放課後児童会担当グループの連携、融合を進めていただきたい。教育庁の見解を。答え、放課後児童会施設が学校内にあること、放課後児童会での子どもの指導に関わって日々の児童の様子を共有するために学校との連携が重要であることなど、教育部に置く利点もあるが、子育て支援事業のさらなる推進を図ることを念頭に置き、今後教育委員会内部の組織体制の見直しを検討したい。意見、小学校ではこれまでにも保育・幼稚園教育との連携に力を入れてきている。保育・教育グループとの連携実績を生かし、放課後児童会所管グループとも密な連携を進め、一人一人の子どもの健全な育ちを支えるネットワークとして、子育て支援の推進を学校にも支えていただきたい。問い、昨年度策定された公共施設等総合管理計画に基づいた個別施設計画や長寿命化計画への取り組みは、上下水道を含め、全市的横断的な取り組みであることから、専門的な部署が必要だと考える。また、大規模改修を除く施設の改修は、施設を所管するグループにおいて個別に実施しているが、これも一本化し、技術職を中心にした維持改修専門部署の必要性を感じる。施設の老朽化が進む中、現状の維持改修への対応と将来を見据えた公共施設等総合管理計画に基づく取り組みに特化した専門部署の設置について伺う。答え、平成33年度からの第5次大阪狭山市総合計画の策定の準備段階において、すべての施設における長寿命化計画を策定する予定である。また、技師を数名配置した専門的な組織を設置するとともに、全体の状況を把握しながら優先順位をつけ、長寿命化を総合計画に反映させながら、計画的に進めていく。代表質問、清風クラブ代表、山本久雄。太陽光発電事業の総括と今後のまちづくりについて。問い、狭山ニュータウンの地価が大野台一丁目の基準値で前年比 2.9% 下落し、府内で3番目の下落率となった。近畿大学医学部附属病院の移転問題の影響下を分析し、早急な対応が必要である。また新池・大鳥池の太陽光発電パネル設置事業について放送された。 本市のイメージへの影響が心配される。市長はこれらをどのように受け止められ、今後のまちづくりに反映、対応されるのか。答え、この地価下落は、近畿大学医学部附属病院の移転問題の影響なのか、検証をしていく。近畿大学医学部附属病院には、地域の生活安心の基幹的拠点として、地域医療機能の維持を要望していく。ため池太陽光発電事業への一連の放送は、行政が住民への説明責任を果たせなかったことが要因であった。今後は全庁を挙げて説明責任を果たせるように取り組む。一連の出来事を経験値として、職員一丸となって、生涯住み続けたい町、大阪狭山市の実現に取り組んでいく。保育の質の向上について。問い、待機児童の解消のために、保育の受け入れ体制の強化に努められてきたが、幼児教育の重要性を鑑み、早急に乳幼児期の保育・教育担当アドバイザーやコーディネーターなどの設置など、保育の質の向上への取り組みは？答え、乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎が培われる大切な時期である。私立・民間の保育園や子ども園では、それぞれの園の方針に基づき、子ども一人一人と向き合い、教育・保育の取り組みが進められている。職員については、本市教育委員会の職員研修に、民間園にも参加を呼びかけている。民間園も毎年1園ずつ公開保育の実施など、保・幼・小・中の連携にも努めている。来年度、専任の幼児教育指導者を配置し、職員の資質の向上を図り、さらなる教育・保育の質の向上に向けて取り組みを進める。河内長野三原線東の交差点から浦野省交差点までの渋滞緩和について、問い、近年、河内長野三原線の東の交差点から浦野省交差点までと泉大津三原線の東の交差点付近で朝夕激しい渋滞が起こる。早急な渋滞緩和策が求められるが、答え、浦野省交差点には右折レーンの延長整備などによる渋滞緩和を、また泉大津三原線と河内長野三原線の変則交差点である東の交差点については、先日大阪府の政策要望懇談会で渋滞緩和の要望を行った。今後も引き続き大阪府へ要望していく。要望、バイパスの建設も考慮されたい。最上改修工事の進捗状況と出入り口の改善について、問い、近年初七日を告別式の日に行うことが定着してきた。告別式からお骨上げまでの時間短縮が求められている。冷却設備付き火葬炉の導入などの最上改修工事の進捗と出入り口の改善は、答え、市民ニーズに対応可能な冷却設備付き火葬炉4基と動物などの小型火葬炉1基を導入し、効率的に業務を行えるよう整備する。本年度内に実施・設計に着手する予定である。また、新たな出入り口は、入出場の際の交通安全に配慮の上、実施・設計の際に検討したい。代表質問、日本共産党議員団代表、北村英治。安倍政治2点への市長見解は？問い、1、 自衛隊は駆けつけ警護など新任務を付与され武器使用が可能となった中で内戦状態の南スーダンへ派遣された。そのため自衛隊創設以来初めて殺し殺される事態になりかねない危険な状態にあり、停戦合意など PKO 参加5原則が崩壊しているため自衛隊は即撤退すべきである。日本の貢献は憲法9条に立った非軍事の人道支援民生支援の抜本強化へと転嫁すべきだ。自衛隊員や家族の不安を考え、憲法9条は世界の宝と述べてきた市長の見解を問う。2. 際限なく削減される年金カット法についても伺う。答え 1. 憲法第9条への思いは決して今も変わっていない。国民の誰もが平和を望んでおり、戦争を望む人は誰もいない。政府は PKO 参加5原則を踏まえ、現地の状況や治安など正確な情報を国民に提供し、安全確保に万全を期してもらいたい。派遣される隊員やご家族は現地の治安状況などが一番心配と思う。政府は不測の事態が起こらないようあらゆる努力をし、国民の懸念や疑義に対して丁寧に説明していただきたい。 2. 大切な年金である市民生活への影響には十分に配慮を願う。気候の上で副市長の役割は大きい。問い、新池並びに大鳥池太陽光発電事業の経過などから見て、行政機構が十分に機能を発揮できていないのではないかと思われるが、見解は。答え、十分な説明ができてなかった点が多々あったと認識し、反省をしている。課せられた責務を果たし、改善につなげていく。山本南地域の産業廃棄物集積場の跡地、その後の経過と方針は。答え、堆積している土砂が大阪狭山市土砂等による土地の埋め立てなどに関する指導要項に該当するかを含め調査するとともに、地区や地域住民への説明の実施、また安全対策などの指導を行っている。搬入している土砂は複数の造成行為や山から切り出した土砂であること、仮置きしていた土砂は実際に資材として搬出していることを確認している。今後も大阪府や本市関係部局と連携を密にし、状況を注視していきたい。意見、市環境保全に関する基本条例や土砂などによる土地の埋め立てなどに関する指導要項からして、事業者は地区や地区住民への説明を行うということは最小限の責務だと思う。市として指導していただきたい。東亜ハイタウン西南部の用地について、自然公園への提案。答え、今後緑の基本計画の審議なども含めて検討していきたい。緊急通報システムについて、疾病に関わりなく希望する一人暮らしや高齢者世帯に設置できるよう改善を求める。答え、他市町村の実施状況を確認しながら検討を進め、本事業の充実に努めていきたい。就学援助金の入学準備金を入学前に支給できるよう要望する。答え、早期支給の方法を検討する。代表質問、狭山維新の会代表小原和弘。本市の職員給与に関連する地域手当について。問い、職員給与の地域手当について 現在条例で 15% だが、このデータに疑問がある。堺市が 10%、 富田林市、河内長野市は 6%。 各市の指標、例えば生活保護の地域区分や介護保険法に基づく地域区分も、富田林市、河内長野市、本市が同じ区分であり、生活実感から見て河内長野市や富田林市より倍以上であるのはおかしい。総務省の担当課にも出向き見解を伺ったところ、自治体が判断をして決めればいいとのこと。この地域手当の適用問題は議会も行政の担当部局も、そして一般職員もよく考えるべき問題である。答え、本来地方公務員の給与は行政と議会が判断をして決定すればよいとの認識は同じ。本市は人事院勧告によって決定される国家公務員の給与に準ずることが妥当と判断してきた。今後とも国の基準や人事院勧告制度に準じることを基本としながら、その時々の社会情勢や財政状況なども見極め、適切に対応する。意見、民間の平均が45歳で414万円、大阪狭山市では平均662万円で、民間よりもはるかに多い。最新のデータでは、大阪狭山市の地域手当は、1人平均月額が3万8200円、富田林市が2万100円、河内長野市が2万1300円。採用したデータの再精査を求める。全国的に活躍している市民に対する対応について。問い、シンクロナイズドスイミングの井村ヘッドコーチが指導したチームがリオのオリンピックで銅メダルを獲得。また、室谷由紀氏、女流三段や西山朋佳氏、奨励会三段も業界では活躍し注目されている。これらの人たちを表彰する規定を見直してはどうか。答え、井村正義氏は平成16年度に市民栄誉賞を受賞。将棋の室谷由紀氏は平成14年度に、西山朋佳氏は平成21年度に、それぞれ大阪狭山市文化教育功労者表彰を受賞。意見、各表彰は昔のことで、タイミングが重要だ。規定の再検討が必要。廃天ぷら油回収について。問い、地球温暖化防止の目的で、ある NPO 法人が市に共同提案し、約8年間にわたって実践してきた廃天ぷら油の回収活動が今年末で中止となった。いささかでも地球温暖化防止に役立ったと思われるが、今後市として回収をどうされるのか伺う。答え、本件は当初共同事業提案があり、市が公共施設に場所を提供し、NPO 法人が回収箱を設置し、回収活動を行うという事業内容であった。市の現在の業務内容を考えると、今後は回収の継続は困難である。意見、共同事業と言いながら、市の役目は場所提供だけだったのが、活動停止の最大の原因だと思われる。官民共同事業に対する職員や関係者の温かい理解も大事である。代表質問、公明党代表、北芳雄。新地方公会計制度の導入について。問い、地方公会計制度を導入するのに、日々仕分けソフトを導入するのか否か、職員研修について伺う。 答え、本市としては、期末一括仕分けにより、財務書類を作成していきたい。日々仕分けの導入は、国や他市の動向を注視し、財務会計システム改修の経費などを考慮し、検討する。職員研修は、収入伝票や支出伝票の取り扱い、固定資産台帳との連動など、公会計制度の運用方法に関する研修会を実施する予定。要望、日々仕分けの導入について、研究をしてほしい。職員研修に関して、知識の向上と運用方法に関する能力の向上をしてほしい。3世代同居、近居支援について、問い、味噌汁の冷めない距離の家族形態である3世代同居、近居が期待されている。3世代同居、近居支援について、大阪狭山市の状況を伺う。答え、本市の強みを生かした取り組みを推進することが、3世代支援にもつながるので、現時点での導入は考えていない。今後、他市事例を参考に調査研究していきたい。要望、住宅の補助など、具体的な支援を本市も取り組むことを要望する。がん検診の無料クーポン制度の拡充について。問い、がん検診は毎年受けるのがベストである。現行の無料クーポン制度は年代と検診が決まっている。世代や種類が増やせないか伺う。答え、市単独の無料クーポン事業の実施や、未受診者の方に再度の受診勧奨はがきを送付し、受診率は徐々に向上している。今後も無料クーポン事業の効果的な実施と、受診医療機関の拡大や、受診体制の環境づくり、イベントを通して、がん検診の受診啓発を図り、引き続き、がん検診の受診率の向上のため、取り組みを進めていきたい。要望、早期発見、早期治療で、がんはその多くが治る、がん検診を拡充していくことが必要。市単独の無料クーポン事業の実施を要望。道路の陥没対策について、問い、福岡県福岡市 JR 博多駅前の地下鉄工事現場で陥没事故が発生した。一般道路の下に空洞があるとよく耳にする。本市の陥没対策を伺う。答え、日常業務において道路パトロールの中で確認。道路下部に空洞が発見された場合には、早急に道路補修を行っている。また、ライフラインの埋設施工者と道路専用者会議を行い、連絡連携を密にし、埋設施工時に空洞を発見したときには、早急な連絡施工体制を確立している。今後も道路内において空洞が発見されたときには、早急に対応を行い、安全安心な街づくりを推進していきたい。要望、路面下に隠れた見えない空洞を正確に探すことができるかが空洞調査の大きなポイントとなる。道路の早期異常を発見し、道路専用車と連携しながら安心安全な街づくりの推進を要望。個人質問、鳥山武史。教育改革、学校、家庭、地域の連携。問い、学校を拠点に家庭、地域が連携し、共に育てる、教育の仕組みにコミュニティスクール、学校運営協議会制度がある。学力向上や生活習慣、規範意識、地域活動への関心などが高まる。また、教職員の 多忙化改善や災害時の避難、避難所での成果報告もある。1、調査・研究に着手してはどうか。2、先輩を母校に招聘し在校生と交流する教育授業を。答え、1、次世代の学校地域創生プランで全学校導入の推進が挙げられた。本市も導入に向けて今年度は情報収集、次年度に検討委員会を立ち上げる計画。地域協議会などの活躍があるので、より良い形で導入できるように取り組む。2、中高校生など身近な先輩から学ぶ場を実施している。意見、学校や教師への過干渉が課題。市民にも導入の目的、仕組み、内容などの理解が必要なので、周知を。公園でボール遊びができるように。問い、条件付きなど、公園を開放する動きが、他市区で出始めている。本市でも既存公園等の有効活用を検討し、実現してはどうか。答え、比較的大きな公園は外遊びの場として有効活用を積極的に検討する必要がある。実現に向けて課題解決や諸条件を検討する。意見、積極的な検討を要望する。狭山池の水質改善と活用について。問い、池干しの水質改善効果。2、今後の水質改善策。3、町の活性化拠点として狭山池に小さな拠点施設を提案したが、調査研究の状況は。答え、1、停電の正常が改善された。2、今年度中に審査地の浚渫作業、大阪府に池干し継続、東桶川に排水する設備設置を要望する。3、来春1月に準則特区指定をにぎわいづくり審議会に諮る。拠点施設整備は地方創生拠点整備交付金等の活用も視野に入れ、現在検討している。新質問、松井康介。高齢ドライバーの事故防止に向けて、高齢ドライバー事故が増加している。国は高齢者講習や講習予備検査を実施し、自主的な免許証返納を進めている。一方で運転ができなくなることにより、楽しみがなくなると答えた高齢者が多く、運転することは楽しみや生きがいであることがわかる。問い、大阪府の高齢者運転免許自主返納サポート制度について。答え、608企業が特典を用意。昨年は 29,451 人が返納された。問い、自主返納された高齢ドライバーへ循環バス利用券を配布しては。答え、消費税引上げ時も料金改定を見合わせた。また車を運転しない方との公平性も保ちたい。天野街道をウォーキングロードに。長寿科学振興財団によると、高齢者にとって最適な運動の一つがウォーキングであるとされている。路面の整備やトイレの設置、自然環境保全対策が必要ではないかと考える。問い、現在の整備状況について。答え、現在全長約 3.2km、 その間に休憩スポットが4箇所、ベンチが18箇所、トイレ2箇所を設置している。答え、上井幕間大野におけるトイレの必要性について。答え、 今後の利用状況の変化を見据えながら、観光部局などともより一層の連携を図る、と言い、ナラ枯れ被害対策について、答え、被害木にタオルを巻き、さらにビニールシートを被覆する方法を実施しており、今後効果を検証する利用者本位の福祉センター運営について、問い、福祉センターでアンケートを実施されていた利用者の皆様からいただいた貴重なご意見であることを認識し、利用者本位の経営をお願いしたい。答え、アンケートは約150名の方にご協力いただいた。ご意見を慎重に精査し、検討を重ねたい。個人質問、菰田郁子。防災・復興対策について。南海トラフ地震が近いとされている。防災・復興体制の確立が急がれる。その中で2点について伺う。問い、内閣府は2013年に男女共同参画の視点からの防災・復興の取り組み指針を作成し、女性を主体的な担い手と位置づけ、平常時から取り組むよう自治体に求めた。2015年に策定された第4次男女共同参画基本計画では、防災・復興が初めて独立した分野として記載され、国を挙げて取り組むことが明確にされた。特に防災・復興対策にあたっては、事前の備え、避難所の運営、被災者支援など、女性の視点を欠かすことができない。そこで、1、防災会議や協議会など、防災復興に関わる意思決定の場への女性比率を高めること。2、男女共同参画の視点に立った地域活動が推進されるよう、地域の防災を担う女性リーダーの育成を求める。答え、災害予防、応急対策、復興、復旧対策に防災会議委員への女性登用と地域における女性防災リーダーの育成を積極的に進める。問い、東大池公園は、さやか公園同様に防災公園と位置づけられ、南部の広域的な一時避難所となっているが、備蓄倉庫の設置をはじめ、整備が遅れているように見える。計画と状況について伺う。答え、防災備蓄倉庫や貯水施設の工事はすでに発注済み、地域防災計画に従い、計画的に整備を進める。天の街道、陶器山をより市民に親しめるように。問い、天の街道は昔からの自然林を残す自然豊かな道である。より市民が親しめるよう、狭山池と天の街道を結ぶウォーキングコースを訪れた人たちに分かりやすいよう、案内看板を増やすなどの整備や、大阪狭山市各駅へコースの案内板の設置など、PR に努めてはどうか。答え、看板設置は、観光部局と協議し、設置に向け取り組む。案内板は、取り替え時に検討する。PR に努める。新質問、須田明。空き家、空き地などの対策。問い、空き家住宅ストックの有効活用と、管理不全の空き家に分けて伺う。国で、空き家等、対策特措法が成立したが、1、管理不全を未然に防ぐため、戸建て空き家、住宅ストックの利活用について、2、治安や防災面などから、周囲に不安を与える空き家の本市の現状について、3、空き地の雑草などの放置について、4、現状の 苦情トラブルの解決方法は、答え、空き家等の実態調査を行った上で、国の特措法に基づく協議会を設置し、空き家等対策計画の策定を行う。1、空き家バンクの設置など、住宅ストックの利活用に向けた対策を検討する。2、空き家敷地内の樹木や雑草の繁も、外壁等の脱落が多く、過去5年で64件。3、平成27年度の苦情件数33件中、所有者などに対応いただいたのが13件。4、空き地の適正管理に関する指導要項に基づき実施、近隣の生活環境を害する場合、所有者等に対し、不良状態の改善に必要な措置を取るよう指導。また、除去作業者を斡旋、所有者の所在不明など対処いただけない場合、本法により手続きすることも検討。要望、特措法に基づく協議会並びに、計画の策定には市内部だけでなく、不動産関係などの専門の団体、機関や地域の代表、有識者といった外部委員の参画、連携を。管理不全となっては、結果としてコストが増し、住環境に悪影響を及ぼす。本市より踏み込んだ措置を定めている自治体も、国土交通省の住宅ストックの維持、向上促進事業の積極活用を求める。災害時、車中泊避難について、問い、1、救援物資の供給やエコノミークラス症候群対策の取り組みについて、2、ペットと避難する被災者のケアは、答え、1、指定避難所の避難が第一だが、やむを得ない方には、エコノミークラス症候群発症リスクについて広報。2、心のケアなど、ペット支援対策についても、地域防災計画で見直したい。要望、災害時、商業施設、公共施設の駐車場を開放するため、施設と協定を締結し、駐車場を屋外避難所として支援体制を整備している自治体も。質問、徳村聡。上下水道設備の更新、耐震化の進捗状況について。問い、1、上下水道設備の更新、長寿命化、耐震化の進捗状況について。2、今後の更新、長寿命化、耐震化計画について。答え、1、平成27年度末、管路施設の進捗状況は、基幹管路を含めて、すべての管路の耐震化率は 26.1% であり、平成36年度末の耐震化率 36.3% 達成に向け取り組んでいく。下水道事業は、老朽化した環境の再構築に向け、平成26年度に統合地震対策計画、平成27年度に下水道環境長寿命化計画を策定し、計画に基づき、今年度から環境の改築更新を実施。2、浸水対策も合わせた施設整備計画を平成29年度中に策定。今後も経費の節減を図るなど、可能な限り事業費の財源確保に努め、市民生活や社会経済活動に必要不可欠な水道施設及び下水道施設を計画的に更新しながら、計画的な事業運営に努めていく。カーブミラーなどの定期点検について、問い、1、設置数について、2、 節損及び劣化や腐食などの発見、通報件数について、3、定期点検実施について、答え、1、平成28年6月1日現在で、864基設置、また、防犯灯は平成27年度末現在で、6098灯、2、カーブミラーは、今年調査で5基を即時取り替え、防犯灯は車による当て逃げで倒壊した通報が1件、市民からの要望により取り替えを1件実施。また、市で設置した案内看板、啓発用の看板類は、管理主体が他部署の管理看板も含まれており、実態調査を現在実施中。市が設置した各種看板類は、所管部署を明確にし、適正に管理を行っていく。3、今後も定期的に調査を実施し、市民の安全・安心に努めていく。要望、安全のため必要な施設である。確実な定期点検の実施をお願いする。個人質問、西野茂嗣。第2、子育て支援センターについて。問い、狭山中学校横建設予定の第2子育て支援センターの基本設計ができた。施設の概要と進捗状況、今後の工程について本市の見解を伺う。答え、1階は子ども専用フロア、2階は多世代が利用できるフロアにとして、自習室やロビーを設ける。今後は近隣地区や市民に事業説明会を開催する。平成30年10月開設予定。要望1、当該施設でも子育てコンシェルジュを配置し、保健所の妊娠・出産・包括支援事業とも連携を。2、2階では市立図書館の書籍の貸し出しや喫茶エリアを設けるなどサービス充実を。3、2階の自習室は勉学に利用する中高校生のため、土日祝や21時ごろまでの開放を要望する。本市の道徳教育の現状について。問い、小中学校で道徳の教科化が始まるが、本市の現状について伺う。答え、初任者や10年経験者に道徳の授業研究と訪問指導を義務付けし、学識経験者による研修会を継続的に実施。また、大阪府の研修を受けた道徳教育推進教師を中心に全体計画の作成や研究に取り組んでいる。今年度は南第三小学校が大阪府の道徳教育推進事業の指定を受け、道徳の教科化に向けて取り組んでいる。要望1、道徳の教科化により評価制が始まる。子どもたち成長の妨げにならないような道徳教育の確立を。2、道徳教育の強化化により子どもたち、先生たちの負担が増えないよう、子どもたちのケアと先生方のサポート体制のさらなる充実を要望する。府道198号河内長野三原線の歩道未改修部分について。問い、1、浦野省から東省前まで、特に古着屋前。2、南海高野線高架から北側の理髪店に至る歩道未改修部分について進捗状況を伺う。答え、1、今年の2月から地権者との再交渉、大阪府による用地買収完了後着工予定。 2. 地区と市で協力し、地権者に説明し、用地協力の協議に入る承諾を得た。要望、当該箇所の用地買収に向けて、改めて粘り強く大阪府と協力しながら、地権者と交渉を進めていただくことを要望する。個人質問、松尾匠、防災、安全な街づくりを。問い、地震や火山活動の活動期に入った中で、防災、減災対策を充実し、安全な街づくりが求められている。1. 防災意識の高揚のため、防災活動の普及と啓発を。2. 住宅、集合住宅など、建築物の耐震化促進を。3. 道路、橋、公園、農地の確保など、防災機能の整備、強化を図ることについて伺う。答え、震度6以上や異常気象で災害が多発している。1. 防災意識向上のため、チラシや防災タウンページの配布、防災訓練、防災無線、防災士の配置などに努めている。2. 住宅耐震化率は 80% 弱である。耐震診断、設計、改修に補助制度があり、一層啓発する。3. 橋梁、道路構造物は5年に1回の点検となった。一時避難所となる公園に、防災備蓄倉庫、資機材の保管、震災用貯水施設など整備する。現在16公園に設置しており、今後も防災機能の整備・強化を図る。大阪府福祉医療費助成制度の患者負担増に反対し、制度の拡充を。問い、子ども・障害者・高齢者・ひとり親家庭の福祉医療で患者負担を増やす検討がされている。どんな内容か。現在通院1回500円の負担が、薬局でも500円の負担とか、月額2500円の上限額が上がるなど、負担が増大する見直しは行わないよう、大阪府に働きかけてもらいたい。また、負担増や受診抑制にならない制度の充実を望む。答え、調剤薬局に自己負担を導入。1医療機関あたり月2回1000円を撤廃。月額上限の2500円を越した分は患者負担となる。今後、府の動向を注視し、市の現状に応じた見直し、低所得者への配慮など要望する。市民ふれあいの里、テニスコート西側の側溝に蓋の設置を。問い、駐車場からふれあいの里入り口に向かう道路は危険である。側溝に蓋設置か埋めるなど改善を求める。答え、現状は道路が狭隘で、歩行者の空間確保が困難である。側溝内に埋設管を設置し、側溝を埋める工法を検討している。個人質問、上谷元忠。昼の休憩時、市役所2階、3階部門の消灯について。問い、市役所の1階の市民サービス部門以外は消灯している。明るい雰囲気での食事をとることの方が健康的で仕事が進む。1年間にどれほどの光熱費が削減できるのか。答え、1年間の削減効果は試算すると年間約8万円程度となっている。今後も節電意識の高揚を図る。要望、角を貯めて牛を殺す。ことにならないか、再度検討を願う。中学校の体育大会を 土曜日開催にすることについて、問い、中学校の体育大会は金曜日に開催している。二校の体育大会を観覧したが、保護者、地域の方の参加が多くなかった。より地域に開かれた行事とするために、土曜日開催とし、多くの保護者の参観が可能となり、おらが町の中学校の体育大会となることが期待される。答え、体育大会の土曜日開催は難しい。1、活動の調整が難しいこと。2、幼児との交流種目を設けている。要望、南河内地区中学校体育連盟によると、今年の場合、9月24日土曜日、部活動の公式戦を入れないとのこと。近くでは富田林市や河内長野市では土曜日に開催している。幼児との触れ合いも知恵を出せば何とかクリアできる。太陽光パネルを大鳥居家に浮かべることについて。問い、当初から市当局でも危惧されていた大鳥居家に設置することについて、マスコミの報道が4回もあり、多くの市民は市の事業としてみなしている。水きらめき、人が輝く、共生の町、大阪狭山と標榜している町づくりとの整合性は、答え、ため池は関係の方々の高齢化、後継者不足により、維持管理が厳しい状況、地元要望も踏まえ、ため池に太陽光パネルを設置することによる売電益で維持管理に充て、かつ防災面の安全の確保を狙って実施した。要望、丁寧に何度も住民への説明会を開き、住民合意を得るよう切に願う。臨質問、丸山貴弘。ため池太陽光発電、メディア報道での疑問。問い、ため池太陽光発電は、メルシー大佐山株式会社、以降メルシーが募集、発注、審査や契約を行っている。なぜ本市の事業と報道されるのか。答え、メルシーが実施主体となり、業者選定などを行い、工事などを実施している。真意が報道されず、市がすべてを行っているような報道となり、疑問が生じる結果となった。問い、1、新池周辺住民の皆さんに対し、メルシーとして中止の説明をされ、書面で行ったのか。2、メルシーと本市との明確な関係は、また、職員はメルシーの職務を行えるのか。3、メルシーのホームページでは、所在が市役所内だが、どこにあるのか、また市民の意見、要望、苦情など、誰が対応し、その連絡方法は。答え、1、市として中止という説明をした。電話連絡で行った。2、メルシーは市が 100% 出資した会社。職員は法に反しない範囲で支援する。3、一応曲がりで一企業が借りている市役所近隣のマンションの一室に事務所を置いている。メルシーの誰が市民に対応し、連絡方法についての質問には無回答。問い、1、ため池太陽光発電の募集要項では、本市都市整備部の担当部署内線351と書かれている。また、報道では、説明会で市の担当が説明しているが、法を超えていないか。2、12月定例月議会冒頭の挨拶で、市として新池における太陽光発電は中止したと言われているが、メルシーが中止したのではないか。答え、質問に総じて答弁する。 法の範囲内で支援するということが大前提。誤解を生じさせてしまった原因となる文言が残っているのも事実。行政、株式会社として取り組む。要望、メルシーは大鳥居家の説明会に出席していない。地方公務員法で挙げられている。職務専念義務に抵触してはならない。代表取締役で、市長の古川市長にしっかりと市政運営をしていただくよう要望する。他の質問については、紙面の都合上省略します。委員会審査のあらまし。議案は常任委員会に付託され審査しました。このページでは、その中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。子どもの医療費助成を18歳まで拡充を求める請願。請願理由。本市は子育て支援に力を入れており、子ども医療費の助成制度の拡充は、子育て支援の大きな力となることから、通院・入院ともに18歳まで拡充することを求めるもの。採択。子どもの貧困が深刻化している中、子どもたちの命と健康を守ることは、保護者のみならず、社会にとって大変重要な課題である。必要な医療を安心して受けられるようにすることは、子育て支援の大きな力となり、2015年4月現在、高校卒業まで実施している自治体は、通院で269自治体、入院で286自治体である。本市において、通院・入院ともに18歳まで引き延ばす際の費用は約2850万円。2015年度の一般会計の決算は、7億8854万円の黒字。国民健康保険特別会計も、4億5396万円の黒字であり、財政的に実施できるものと考え、子ども医療費助成の18歳までの拡充については採択。不採択。子育てするなら大阪狭山市には共感するが、2015年4月より入院と通院が中学校卒業まで拡充されたところである。また、財政的に一時的な経費とは異なり、恒常的な経費となり、長期的な観点から財政負担となることや、現在の助成状況も、大阪府内では一般的な状況であることから不採択。継続審査。国は、市町村が子ども医療費に対する助成を行う場合、国庫負担を減額し、市財政を逼迫させている中、現在、大阪府内では18歳まで実施しているところが、1市2町、中学校卒業まで実施しているところは、おおよそ29自治体あり、もとより、第2子育て支援センターの設計、幼稚園3年保育の実施、育児パッケージの配布、助産師相談ルームの新設など、子育て施設の充実にも取り組まれていることから、他の施策との考慮の上、見極めが必要ではないかと考え、現時点では継続審査。審査結果、継続審査。総務文教常任委員会。一般職の職員の給与に関する条例の一部改正。反対討論。今回の見直しは、人事院勧告に基づく民間準拠を基本としているが、比較対象が偏っているなど、市民感覚とはかけ離れた給与比較が行われており、問題であると考える。 人事院勧告が公務員の労働基本権の代替機能を持つことは認識しているが、準拠していればそれでよいという理由は、本市の厳しい財政状況から見ても承認できず反対。また、今回の改正以外に地域手当に問題があると認識しており、これを是正する条例改正の提案を考えていることからも反対。賛成討論。本市職員の給与は、従来から人事院勧告の趣旨及び他市の状況を踏まえて改定されており、大阪府内市町村のほとんどで人事院勧告に即した条例改正案が提案されていると伺う。このような状況と、これまでの給与改定の経過を踏まえ、本議案は妥当と考える。また、職員の生活を保障することは大切であり、給与などを上げることは、働く人の生活を保障するとともに、地域の個人消費を上げることに通じ、それぞれの自治体で決められている自主性を尊重すべきと考える。ただし、今後の財政見通しについては、決して楽観視できる状況ではなく、市民に対する行政としての責任を果たすため、さらなる適正な行政運営に努めることを求め、賛成。審査結果、可決。大鳥居系の太陽光発電パネル設置の中止を要望する陳情。採択。太陽光パネルはすでに完成し、通電を行っているとのことで、中止という判断は現実的ではないが、このような進め方に対する今後や将来に対する教訓として、この陳情について採択。継続審査。これまでの市の説明や対応の不十分さに加え、環境や健康の問題などに不安を持たれている内容であるが、正確でない点などもある。さらに市に対して多くの質問も出されており、今後の対応など、これからの経過を見ていく必要があることから継続審査。また、新池の時も各委員会から再三、質疑、意見などや要望をさせていただいたが、今回も場所は違うが、同じような問題が生じていると感じる。これらのことを踏まえ、しっかりと対応していただくことを要望し、継続審査。審査結果、継続審査。公立高校入試を不公平なものにする中学校チャレンジテストへ参加せず、実施の廃止・撤回を大阪府教育庁に求める要請に関する要望。採択。チャレンジテストにより、人間形成の場である学校がテスト中心になってしまい、過度の競争に追い込まれる危険性がある。また、学校の内申平均で序列化され、高校入試が不公平となり、中学3年生は1回のテストで評定が決まるし、A、数、国、社、D の5教科のテスト結果で、オン、B、対の評定も決められるなど、問題が多く、チャレンジテストの撤廃については賛成。不採択。大阪府の高校入試制度では、大阪府域内の統一したテストにより、一定の評価や基準を作ることは必要であり、参加しない場合の影響は計り知れない。ただし、現在のチャレンジテストには、改善点も多々あるとのことから、チャレンジテストを含む入試制度の改善について、今後は大阪府教育委員会に再考を強く働きかけてほしい。本市の中学校、小学校は、いろいろな面で頑張っておられ、今後もより一層生徒の育成に励んでいただくよう要望し、 不採択。審査結果、不採択。予算決算常任委員会。平成28年度、2016年度。一般会計補正予算第6号。反対討論。まず、本議案の審査だけで、なぜ2日間も要したのか、よく考えるべき。委員会の中での当局側の発言における意見の食い違いにより、事業の中身が曖昧で、組織として検討されたものでなく、担当部署が提案し、進めてきたように感じられることから、この事業を進めるべきかどうか、庁内でもっと議論すべきである。このような組織内で統制が取れていない状況の中、疑問に思うことが多々あり、また、グリーン水素シティ事業推進費として提案されたものが、その後訂正され、比較費となって計上されたことも理解ができず、改めて問題提起し、反対。賛成討論。本議案は、本市の地球温暖化対策実行計画を大幅に強化、拡充を図る必要性に鑑み、国の補助金を活用して、市内公共施設の現状調査を行い、設備などの省エネ計画を作成するための経費が計上されている。脱炭素社会の実現に向け、実効的な方策により、持続可能な街づくりを目指すものと考え、賛成。また、審査を通じて、組織内での意思統一がされていないという点が、多々見受けられた。これは、行政運営上において、非常に問題であり、二度と繰り返さないようにすべき。なお、審査の過程において、担当を当初のグリーン水素シティ事業推進室から企画グループに訂正したことで、本来の地球温暖化対策としての提案と認めることができ、賛成。審査結果、可決。12月、定例月議会で審議された案件と議決結果。議員提出議案。大阪狭山市議会委員会条例の一部改正。可決、全員。一般職の職員の給与に関する条例の一部改正。地域手当改正案。否決、多数。人事議案。人権擁護委員の候補者の推薦。宮崎佳代子氏。適任、全員。固定資産評価審査委員会の委員の選任、加藤恵子氏、同意、全員。条例、職員の退職手当に関する条例並びに、大阪狭山市水道企業及び下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正、可決、全員。大阪狭山市農業委員会の委員の定数条例、可決、全員。大阪狭山市議会議員、または大阪狭山市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例などの一部改正、可決、全員。大阪狭山市放課後児童会条例の一部改正、可決、全員。職員の勤務時間、休日、休暇などに関する条例などの一部改正、可決、全員。大阪狭山市事務文書条例の一部改正、可決、多数。一般職の職員の給与に関する条例の一部改正、可決、多数。平成28年度補正予算。一般会計補正予算第7号、可決、全員。介護保険特別会計。事業勘定補正予算。 第2号可決全員。東の財産区特別会計補正予算第2号可決全員。下水道事業会計補正予算第1号可決全員。一般会計補正予算第6号可決多数。一般会計補正予算第8号可決多数。請願子どもの医療費助成を18歳まで拡充を求める請願継続審査多数。陳情大鳥池への太陽光発電パネル設置の中止を要望する陳情について継続審査多数。要望公立高校入試を不公平なものにする中学校チャレンジテストへ参加せず実施の廃止・撤回を大阪府教育庁に求める要請に関する要望について不採択多数。継続審査の報告について平成28年6月定例月議会から継続審査となっていた溜池・新池太陽光発電事業中止を求める請願新池・溜池太陽光発電事業に関する請願および平成28年9月定例月議会から継続審査となっていた新池・溜池太陽光発電事業中止を求める請願については取り下げられました。検証を可決しました。教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元を図るための2017年度政府予算に係る意見書。子どもたちの教育環境改善のために計画的な教職員定数改善の推進を図ることや、義務教育費国庫負担割合を2分の1に復元することを求めるもの。安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を求める意見書。すべての国民が等しく住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を適切に講じられることを強く求めるもの。ホームドアの設置と内放線付き天井ブロックの整備促進を求める意見書。駅ホームのさらなる安全性向上に向け、ホームドアの速やかな設置及び内放線付き天井ブロックの全駅での整備の促進を求めるもの。ヒートポンプ給湯器の低周波音による健康被害の対策向上に係る意見書。苦痛を味わっている方々に対し、丁寧な対応とともに、家庭用ヒートポンプ給湯器の据え付けガイドブックの周知徹底や被害者を孤立させない体制を整えることなどを求めるもの。地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求める意見書。被災者支援システムの全自治体への完備普及を図ることなどや防災拠点の整備として、公衆無線LANやマンホールトイレの整備を促進することなどを求めるもの。お知らせ、会派の名称変更のお知らせ。平成29年1月1日付で、狭山維新の会は、大阪狭山維新の会に名称が変わりました。6月定例月議会から、請願などの提出者で希望者は意見陳述を行うことができるようになりました。請願、陳情、要望を含むの提出者の 意見陳述の取り扱いを定めた大阪狭山市議会委員会条例の一部改正案が平成28年12月21日議員提出議案として提案され、同日全会一致により可決・成立し、平成29年4月1日から施行されます。これにより請願などの提出者で希望者は、その所管する常任委員会の中で請願などを提出するに至った思いや意見を述べることができます。ただし許可された希望者のみで、時間制限があります。なお意見陳述の申請方法など詳細につきましては決定次第お知らせします。以上で声の議会だよりナンバー193を終わります。なお声の議会だよりの音声役は朗読ボランティアグループタンポポの安井智子でした。それでは次号までお元気で、さようなら。